竹竹の部屋野球ラジオ。
皆さんこんにちは。野球ラジオを主催しています竹村裕二です。野球ラジオ第14回は、現在高校の先生をしながら高校野球のコーチをしている岡崎裕介さんのインタビューをお届けいたします。岡崎さんは大学卒業後ワイテックで働きながら社会人野球でプレーし、その後独立リーグ四国アイランドリーグの徳島インディゴソックスで2シーズンプレーされました。退団後は高校の先生になり、生徒たちに教える傍ら、野球以外のラグビーやホッケーなどの部活動の顧問として指導をされてきました。岡崎さん、なんとですね、顧問として指導したですね、ホッケーではですね、全国大会まで出場したというすごい実績をお持ちです。そして立命館中学高校の先生として活躍する一方で、今年から立命館高校の野球部のコーチとしても活躍しています。その岡崎裕介さんのインタビュー、どうぞお聞きください。岡崎さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回ですね、岡崎さんをインタビューさせていただくんですが、岡崎さんは以前ですね、徳島インディゴソックスというプロ野球独立リーグの選手でいらっしゃいました。岡崎さん、どうしてプロ野球独立リーグへ行くことを決めたんですか？
まあ、大学を卒業して社会人野球で、まあ、プレーをしていたんですけども、まあ、僕の中でプロ野球選手になりたいなというのがあって、で、まあ、その社会人野球のチームが結構こう、仕事もしっかりやりなさいというようなチームでして、例えば俗に言う昼上がりというのがない企業でしたので、もうちょっと野球に時間を使いたいなというふうに思いまして、じゃあどこだって考えたときに、まあ、独立リーグかなということで、退団して、独立リーグに入りました。
その前にアメリカへ一度渡っていらっしゃいますよね。
はい、それはまあ、ショーケーストライアウトに、受けに行ったんですけども、社会人野球を辞めた後に、アトランタブレーブスのトライアウトを受けた時に、まあ、最終まで残って、まあ、海外行ったらいいじゃないのっていうふうに周りに言われて、で、まあ、僕もちょっと可能性あるかなと、まあ、普通には、まあ、プロ野球選手になれないなと思ったので、ちょっと勝負してみようというので、はい、行きました。
独立リーグ 2シーズン、2007年と2006年ですか？
はい、そうですね、
はい、2シーズン送られたわけですけど、独立リーグいろいろな思い出があったと思うんですが、
はい、
どんな思い出がありますか？
まあ、楽しいは楽しいですけど、まあ、辛かったですね。基本的に
辛かったですか？
まあ、個人的には辛かったです。はい、
まあ、やっぱりお給料がほとんど少なかったりとか、生活面で大変だったりとか、うん、あとはまあその中で試合をやって、そういうことの積み重ねみたいなのがやっぱり辛いなと思ったんです。
いや、お金とか環境面はもうむしろそれが楽しいぐらいだったんですけども、自分が思ったような成績が出せないことがちょっと辛かったですね。
その
練習とか、
はい、練習とかは、もう、大丈夫だけど、はい、思うように結果が出ないっていうのが辛かった。
そうですね、そこがちょっと辛かったですね。
なるほど、はい、で、まあ、2シーズンで退団して、その後教員の免許を取られて先生になるわけですけど、
はいはい、
どうして先生になろうと思われたんですか？
まあ、一度その独立リーグ退団した後に、まあ、一般企業に、まあ、広告代理店に勤めてる時に、まあ、ふっとこう高校野球を見て、もうちょっとこう楽しい野球できるのになと、ちょっと、まあ、素朴な感想といいますか、まあ、そういうのちょっと持って、やってみたいなって思うようになって、どんどんこう気持ちが、そっちに向かっていったみたいな。
楽しい野球、まあ、一度野球に離れたことからこそ生まれた発想でしょう、それともどこかでそれを身につけ、楽しい野球、こういう野球やりたいなっていうのはあったということですか？
まあ、野球を離れたことによって、逆に高校野球が見えてきたっていうのは正直なところですね。
その後、まあ、教員免許を取られて先生になられるわけですけど、他の競技の指導をされています。例えばホッケーですとかラグビーとかの指導を岡崎さんされてましたよね、はいはい、最初野球の指導ができないことに対して、うん、あまりいい感じは持たれなかったのではないかと僕も推測されるんですけど、
はい、
別な競技を指導するっていう決め、言われた時に、まあ、やってほしいという依頼を受けた時に、
はい、
どういう感情を持たれましたか。
まあ制度を、まあ、一個人が変えることはできないので、まあ、立場上なので、まあ、受け入れてだったらこう他の競技で結果出してやろうっていうふうには思いましたね。
最初は何の競技をされたんですか。
一番初めはラグビー、高校、はい、ラグビーを。
その時はどうでしたか。
もう衝撃でしたね。
どんな風に衝撃でした。
まずこう競技性、まあ、問題もあると思うんですけど、同じ高校生で、まあ、そのラグビー出身の子、ラガーマンといいますかね、
はい、
こうむちゃくちゃ頭を使って、まあ、コミュニケーションを大事にし、まあ、あともはその組織自体、ラグビーという日本のラグビー自体がもうジャパンのもとに全て存在するというような、その組織の違いがもう最も衝撃でしたね。
野球の場合はそれぞれの組織があって、その組織のもとにという考え方がどちらかというと強いですよね、
はいはい、
それ J はなくて、ラグビーの場合はオールジャパンという組織があって、
はい、
そこのもとにというイメージが強いという。
そうですね、どっちかというとその、まあ、野球はうちにうちにこう自分たちの作戦を秘めて、まあ、それぞれがまあそれをまあ密かに持っていて試すみたいな感じなんですけども、ラグビーというのはそのジャパンは今こういう戦い方をしている、こういう戦術をしているから、で我々のセクションはこうしようっていうような、もうジャパンをもとに全てが話が進んでるんですね。
ああ、じゃあそうすると、うん、例えば指導者講習会みたいな、
はいはいはい、
例えば、まあ、よくあったりとかするかと思うんですが、はい、それがラグビーで例えば全日本、大阪府、まあ、京都府とか、う
んはい、
そういう単位に集まった時に、日本の戦略はこういう形だから高校ではぜひこうしてくれっていうのが必ずあるわけですね。
そうですね、そういう同じ高校の中でもそういうレビューする、まあ、指導者集まってレビューするとか合同練習とかっていうのは圧倒的に高校野球より多いですね。高校野球は基本的に練習試合して終わりなので、ラグビーの場合はもう高校大学社会人とかもう関係なく、いいものはいいということで学びに行って合同練習したりとかすごく頻繁に行われてますね。
どのぐらいの頻度で行われてますか。
そうですね、基本的にはもうワンゲームした後にシェアするとか、例えばこのディフェンスが強いチームに対して1試合した後に出稽古出てディフェンスを教えてもらうとかっていうのはもう毎試合ぐらいあるような感じですね。
あ、じゃあそうすると例えば強い学校とかの指導者のところへもうよく積極的に交わりに行って、
はい、
じゃあどういうふうに指導すればいいんですかみたいなのが毎試合毎試合ごとにある。
そうですね、基本的にはその強豪校がその弱いチームに対してこうなんていうんですかね、別にこう一緒にやらないっていうようなことはなくて、一緒にやろうっていうような雰囲気はすごくありますね。
それはもうものすごい野球とは違うところだと思うんですね。
はい、
多分そこ、そういう、それで次に例えばホッケーとかの指導される、ホッケーとかソフトボールとか指導されるわけですけど、
はいはい、
その時もラグビーと同じような感じでしたか。
そうですね、基本的に、まあ、ソフトはどちらかというとまだ野球には近いんですけども、ホッケーとかっていうのはまあ競技やってる高校が少ないので、こう余計こうつながりが、まあ、普及をさせようっていうのがまあ指導してる方に全員が持ってることなので、
はい、
やっぱこう心構えがちょっと違いますよね、スポーツやってる心構えが、はい、
普及をしよう、じゃあそしたらみんなでな関係なくつなが、はい、やるものは統一して考えて普及をしていこうって考え方が浸透してたということでしょうか。
そう、自然とあるような感じですね、まあ、今でこそ、まあ、ホッケーオリンピック競技ですけども、そのジャパンを強くするためにはやっぱり高校生とか中学生小学生はつながってないと一貫して育てれないので、選手確保がやっぱり難しいので、そのやっぱり能力高い子はサッカーや野球流れちゃうっていうのはもうどの方も言われるので、その辺の縦のつながりはすごい深いですね。
縦のつながりですか。
はい、
それはもうホッケー、まあ、ラグビー大体同じような感じにイメージ、ちょっと違い、やっぱり違いはありますか。
そう、ホッケーの方がその縦のつながりはすごい、強いですね。例えば僕が監督してた時に、今全日本女子の桜ジャパンの、韓国人の監督が、コカ・コーラレッドスパークスの監督をやられてるんですけども、女子のレッドスパークスっていうのは日本リーグで優勝してるんですけども、そことうちの生徒が練習試合をするんですよ。
すごいですね。
野球では考えられない、
考えられないですね。
それを普通にやってくださる。でその後にこうだったよああだったよってレビューもしてくださると、でそういうのはやっぱり選手にとっても全然違うので、これでもよく考えたら当たり前のことじゃないのかなと、まあ日本っていうか、まあ国のスポーツを強くしたいなと思った時には、まあ普通の考えじゃないかなと思った時に、野球を見たら
それぞれの組織でっていう形で、
はいはい、ちょっとこれはっていうような、
例えば野球なんかの、はい、例えば女子の野球なんかの場合だったら、はい、プロもアマも関係なく、うんうん、男性の指導者の方も女性の指導者の方も、はいはい、ちゃんとなんか色を指導してるっていうイメージが多くの中にはあるんですけど、はいはいはい、まあ、男子の野球はそんなに僕も指導者の中でどうなってるみたいなこと、僕私もそこまで詳しくはないんですけど、
はいはい、
例えばよく聞くのはプロの人が指導するにはこれや条件が必要でとかいう話が出てくるわけじゃないですか、
はいはいはい、
それってどうなのっていうのを前からずっと思ってたんですね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
組織はもう別々にあるのはもうしょうがないと、
はい、
別に緩やかに互いに認め合ってこっちの今日はここの人が来てくれたから、はい、みんなで指導を受けましょうとか、
はいはい、
いう環境っていうのはやっぱり気づきにくい。
そうです。まず、まあ、素朴な疑問なんですけど、うん、連盟多いですよね
多いよね、
はい、ちょっとよく分かんない連盟とかあったりとかしてで、あとはもう危機感の問題だと思うんですよ、うん、日本の野球が危ないと思ったら一つになれると思うんですけども、多分思ってないんだと思うんですよ。僕は危ないなと思ってるタイプなので、そこかなと。だからホッケーとかラグビーっていうのはジャパンっていうのがこのままじゃ危ないと多分思ってると思うんですよ、みんなが。でそれを野球は多分薄い、思ってないことはないと思うんですけど薄いと思います。サッカーはあると思います。
内なる戦いに向けすぎてる。
そうですね。日本なんかこうよく聞かれて、僕はあんまり好きじゃないのが、なんか野球とベースボールは違うからって言われる言葉があんまり僕好きじゃないんですよ、
ね、僕も好きじゃないですね。
じゃあ野球って もともとどこから来たのって思うんですよ、僕は、はい、あんまり好きじゃないんですよ、そこ。
なんかよく表現で、
はい、
野球とベースボールは違うからっていう、はい、いう表現、何 なんだろうそれと思って、
その言葉としてはかっこいいんですよ、うん、その野球とベースボールの違うから、うん、だけどそれを納得するように説明してくれた人は出会ったことないです、僕は、はい、
同じ競技じゃん。
そうです、同じ競技です、はい、
と僕は思うん
です。僕もそのように、
まあ、軟式野球と硬式野球だとボール違うよねとか話になるんですけど、
はい、
野球とベースボール、同じボール使ってたら同じ競技じゃんって、はい、僕なんかも思うんですけど、
はい、
なんでそういう議論が出てきちゃうんだろうなと思うんですよね、
うんうん、
まあ、ちょっと今その野球の組織の話が出たところで一つお伺いしたいんですけど、先日芦屋学園、まあ、高校野球の方が、はい、芦屋学園と兵庫ブルーサンダースが提携して、
はい、
高校野球で甲子園を目指せない野球部を作りますっていう試みが、はい、まあ、先日発表されていましたけど、
はい、
岡崎さんはまあこうやって高校野球を指導されているわけですが、まあ、なおかつ独立リーグでプレーして、
はい、
その試みについてはどう思われますか。
いや、ちょっと遅いんじゃないかなぐらいの、もっと早く出てきてでよかったかなと思えるぐらいですね。まあ、別に例えば日本の人は基本高校野球を目指すっていうのは前提にされてたと、今までは。だけど別にそれって素晴らしいことでもなくて、まあ、目の前に大会があるからっていうことだけの問題で、例えばドミニカだったら生まれた時から野球や生まれて野球を始めた人はみんなメジャーリーガーを目指すとか、でそれなので、まあ、高校野球が存在しない野球というのは日本以外はほとんどなので、別にそんなに騒ぎ立てるほどのことじゃないのかなと僕は思うんですけどね。
仮に、まあ、今組織の違いはあるんだけど、岡崎さんがどっかの監督をしてた高校野球、
はい、
その時に芦屋学園のような学校が練習試合をさせてくださいって言った場合、
はい、
受けます。
あ、受けます、はい。もう制度が可能であれば全然問題ありません。
やっぱりなんで制度として受け入れられないと思います？
難しいですね。まあ基本的には制度、まあ、制度なんて現場の人間からしたらこうちょっとよくわからない部分もありますので、なかなか、まあ、そうですね、そこは まあ、お偉いさんに任せて
、はい、分かりました、はい、独立リーグで2年間、はい、まあ、プレーされてるわけなんですけど、
はい、
その時の経験って今の指導に生きてますか、
はい、あ、それはもう、はい、もちろん生きてますね。まあそうですね、はい、
例えばどんなことに生きてます？
そうですね、技術的なことが一番生きているし、まあ、あの一発勝負とリーグ戦という違いの中で、まあ、やって、まあ、僕は社会人野球もやってるので、あの 思うのがそのリーグ戦の方がはるかに難しいんですね。でそれに比べたら一発勝負っていうのは、まあ、あのピークを大会期間中に持ってくればいいので、
例えば高校野球の夏の予選、
そうですね、
秋の予選、
はい、
夏の予選だったら何月何日の 何時ぐらいに合わせて最高の体調にすればいいという、
はい
はい、そういうことになってきますよね。
そうですね、それに比べてやっぱり辛いことの方を知ってる方がアドバイス的にも余裕幅が出ますし、例えば独立リーグは調子が良かろうが悪かろうが次の日来たら試合なので、そこでこう崩しちゃってなかなか抜け出れないとか、まあ、そういう経験ができたのはやっぱ大きいですね。
ね、例えば一発勝負と、まあ、リーグ戦の方が厳しいと言ってましたけど、
はい、
じゃあそうするとリーグ戦の経験をさせてあげたいということになってくると思うんですが、
はい、
何かアイデアありますか？
そうですね、まあ、その学校というかその学校のクラブの中に独立リーグ作っちゃえばいいんじゃないかなというのはありますよね。
じゃあそうすると学校の中に、まあ、一つの例であれば高校 A チーム高校 B チームみたいな形で作って、それぞれでユニフォームを作って、
はい、
プレーさせるわけですね。
そうですね、もう A とか B とか結構そういう名前自体も変えて、例えば、まあ、
インディゴソックスとか、
そうですね、
ブルーサンダースとかタイガースとか、そんな感じですね。
もうそこら辺からもう形から入って、例えば学校より北に住んでる人を集めてチーム、まあまあ、ノースサウスとか、まあ、そういう風に分けてやってもいいし、もうごちゃ混ぜにして、でもっと言ったらこうトレードとかあるとかね、そんなんやったら面白いですけどね。
でもしよくあのそうすると大体プロ野球のチームをイメージすると裏方さんもかなりいらっしゃいますよね、
はい、
例えばバッティングピッチャー、ブルペンキャッチャー、それから他にもデータを分析する方々もいらっしゃいますよね、はい、例えばデータ分析だとセーバーメトリックスとか、はい、いろいろありますよね、
はい、
あの岡崎さんはなんかセーバーメトリックスの本をたくさん持ってらっしゃるっていう話を聞きましたが、
はい
はい、そういうところでも何か、役立つことがありそうな気配がしますね、そのリーグ戦を組むことによって、
はい、まあそのセイバーメトリックスをどういうふうに高校野球で生かすかっていうのは結構前から言われている課題だと思うんですけども、外のチームを分析するためにあるわけではなくて、セイバーっていうのはもともと自分たち その選手を指標を、まあ、持って評価するということに特化すると、まあ、その独立リーグの結果を、まあ僕が考えているのはその野球部内にセイバー、アナライジングチームっていうのをまあ、作りたいなと思ってて、でアナライジングチームの子は別に高野連に登録しなくてもいいと思うんですよ。学校の制度上野球部という中に所属していれば生徒会のお金は出ますけども、その、まあ、ルールをよく読むと別に野球部にいたら全員高野連に登録しなくちゃいけないというルールはないと思うんですよ。例えば野球に全く興味ないけどもそういうデータを扱うとか、コンピューターが好きだとかそういう子が野球部にいても僕はいいと思うんです。そういうルールはないと思うんで、そういうのをちょっと今考えてますね。
でそれで部員に分析をしてもらって、
はい、
まあ、生徒たちに 分析してもらって、
はい、
それをチームで生かしてもらうと、
はい、
でそれであのリーグで戦ってもらうと、
はい、
今日はチームノースだからこのピッチャーが出てここが弱いよとかここが強いよとか、
はい、
で自分たちはこうだから、
はい、
例えばこのカウントからいけば必ず点が取れるとか、
はい、
そういうことをうまく生徒間同士で情報共有をさせて、
はい、
強くしていくという方法ですね。
そうですね、まあ、監督もポジションも全部生徒たちに決めさせばいいかなと思うんですよ。僕は言うたらまあリーグの GM みたいなもので後ろでちょっと見ておくような
コミッショナー、
はい、そうですね。でちょっとまあ均衡だけチームがこう同じようなレベルなのかっていうのだけ後ろで把握して、だから例えば独自のルールを作っておいて、来週末にトレードあるからとかそういうのはちょっと
それはすごいな、
は
い、
僕はまあ
神様みたい
に、はい、GM なので僕のあれは全て通るという、はい、
本当に強いコミッショナーですね。
でまあ、あとはですね、まあ、最終的にはもう優勝旅行も僕作っちゃおうかなと思ってるんですよ。
優勝旅行、
はい、あのスーパー銭湯に連れて行こうかな。可愛いでしょ。
可愛いね、はい、
でも生徒でもそれだけでも高校生ってね、うん、
喜ぶ
ね、ピュアなので、うん、もう監督と風呂行ったっていうぐらいだけでもキャッキャ、まあ、言ってますんで。
そうなの。
はい、でもそれでも、まあ、テンションは上がると思うんですけどね。
例えばそういうところって交流を持たせたりとか情報共有の話っていうのは、
はい、
独立議員もそうだし他の競技を教員の時にされたって経験が生きてるって形で考えればいいですかね。
そうですね、まあ、ホッケーの場合はポゼッションとか結構うるさく言うので、まあ、ボールキープ率とかね、はい、そういう話とか、あとは僕がやってた時にはそのホッケーやってて、例えば、まあ、ハーフセンターっていうポジションの子が強いチームがいて、そのチームを絶対倒せないと、まあ、全国に行けないという試合があって、でそのハーフセンターの子を徹底的にビデオ取らせて、で、まあ、最後、まあ、ゾーンでプレスかけた時に困った時にどこにパスを出すかっていうのを徹底的に分析させたんですね。でそれを最後の最後の試合で、まあ、統計で出て、あ、これハマったので、で生徒がそのハマった瞬間一気にこうグワーッと上がっていったという、でそれで全国決めたっていうような試合が、まあ、そういう経験したので、まあ、これは生きるなと。やっぱり高校生にデータとかあの数字っていうのは説得力がものすごくありますね。
確かに 数学とかああいうのって高校、はい、まあ、中学高校のレベルだと方程式とかもそうだけど必ず答えがあるっていうイメージが強いじゃないですか、はい、まあ、もうその以上になってくると、はい、もう答えがないのもあるらしいんですけど、はいはい、でそういうところってあこういう意味なのっていう、うんうん、どんな高校生とか中学生とかでも答えが分かれば自分にイメージがつきやすいんだろうな。
そうですね、特に今の子なんていうのは、うん、まあ、IT 世代なので、はい、その例えば言葉で伝えるっていうのはその語彙を経験してないので、我々の時に比べたら例えばグーッと止めてバーンとかこう長嶋監督が言われてる、うん、
言ってますね、
あのイメージが伝わらないんですよ。高校野球やっててすごく思うのがそのグーッと止めてバーンって言ったらハテナマークが出てくるんですよ。じゃなくてこうでしょっていう風に例えば動画を見せたらああなるほどっていう風になる、その顔が違いますね全然、はい、
あ、動画でこんな形で打てば必ず飛ぶでしょって話とかになるわけです、
ね、はいはい、あと数字で何て何秒でどうだとかいう話をしたら方が目がキラキラしますね、うん、
そうしますと例えば今までの野球像とは違う野球を作っていきたいっていう岡崎さんの話から聞こえてくるんですけど、はい、どんな野球を目指してますか。
そうですね、まあ、技術的なことで言えば、まあ、セイバーを、まあ、セイバーちょっとまあ言っておきたかったなというのがセイバーメトリックスっていうのは数字数字って思われがちなんですが、それは僕が把握して高校野球流に落とし込んでやることによって緩和されると思うんですよ。全くそのままやるんじゃなくて高校野球のアレンジしてやるっていうことで、まあ、セイバーを駆使して、まあ、かつちょっと枠をはみ出たような野球をやりたいなと。例えばそのメジャーのオールスターに出てくるような選手の真似をなんで高校野球の選手がやってはいけないのかなと僕は思うんですよね。でそういうようなチーム、それが普通に簡単にできる、あの誰も文句言わなくてむしろすごいじゃんっていう褒められるようなチームを作りたいですね。そういう高校野球やりたいです。
例えば、はい、あのそのメジャーの、まあ、オールスター出る選手を見本にするなっていう話は、
はい、
どんなところから出てくるんですか。一般の他の指導者の方の話、
そうですね、そういう話は全く出てこないですね。例えばサッカーでも一緒だと思うんですよ。ヨーロッパのビッグクラブで10番つけるような選手のプレーがなんで高校生がやっちゃいけないのかなと僕は思うんですけども、まあ、サッカーはそれはちょっと薄いと思うんですけども、野球ってなんでこんなにあるんだろうと。あれはメジャーリーガーの投げ方だから、まあ、確かにそうなんですけど、メジャーリーガーのやってることは高度だっていうじゃなくて、メジャーリーガーがやってることは基本に忠実なんですよ。例えばジャンピングスローでも理にかなってるからジャンピングスローしてるわけで、逆シングルも理にかなってるからやってるわけで、別に見せようとかあれはショーだとかいう人もたまに出会うんですけど、それがいまだに高校野球の指導者の中にやっぱりいるんですよね。そうじゃなくて違う見方ができないかなと僕は思うんですね。
例えばその真似て上手くなったらそれはいいじゃんって形ですね。
そうですね、まあいいものを純粋にやろう、
やろう
シンプルなものですね、うん、はい。
例えばそのシンプルなものを目指していく、まあ、障害いくつか出てくるんですけど、じゃあそうするとそのシンプルな形で野球をやっていくというのが理想って考えればいい。
そうですね、まあ僕の理想は、うん、その高校野球でも追いつきちゃうような 高校球児作りたくないなと思うんですね。
ああ、なんとなく言いたい意味わかる、
はいはい、でもう高校野球一生懸命みんな一生懸命やってるんですけど、まあ、それを高校野球までやってなんかもう野球の全てを知ったみたいな感じで終わっていくっていうのは悲しいかなってすごく思うんですよね。例えば、まあ、別に他の競技ばっかり言うわけじゃないですけども、まあ、ホッケーとかやってても基本的には高校で辞める子もいるんですけど、何らかの形で関わっていったりとかクラブチームでたまにやったりとかそういう雰囲気はあるんですけども、野球の子っていうのはこう真剣にやれないんだったら草野球しかないみたいな、あれがちょっと僕は
引っかかり、1か100かみたいな、100か0みたいな世界ですよね。
はい、確かにいいところなんですけど、うん、でももっと日常に野球があった、そのあってもいいんじゃないかなと思うん
ですよね。せっかくあそこまで野球の世界って広いと思う、かなり広いと思うんですけど、はい、見てる人も多いし、はい、野球の話をしたら結構受けが良かったりとかすること、はいはい、日常生活で多いじゃないですか、はい、プロ野球で丸々打ったねとか話をしたら、はい、必ず食いついていける人がいて、ああ知ってるよ、あこうだよねとか話とかできやすいじゃないですか、はい、だけどちょっとそういうところ0か100かっていうのは多いですよね、
うん、そうですね。
普通に例えば野球やめた後にじゃあ例えばクラブチームで野球やってもいいわけだし、
そうですね、
例えば、まあ、もっと目指すんであればその後何かの形で別に自分たちで野球やってもいいわけだと思うんですよ。
そうですね、
だからそういう環境がちょっと整ってないっていうのは、これは僕の目でもよく野球やってないけど、うんうん、それは感じるところはありますね、うんうんうん、はいはい。
まあ、もうテーマはまあシンプルにこうはみ出す野球人を作りたいなと。
シンプルにはみ出す、そのはみ出すというのはは
み出すというのは、まあ日本の野球と呼ばれる枠の中に収まっているような卒業生を作りたくないなと僕は思うんですよ。野球を変えるためにはやっぱりその枠、まあ、いい意味でですけども、規則を破るとかではなくて、今までの日本の野球と呼ばれているものからはみ出すような野球人を何人作れるかなと僕は思ってますね。
じゃあそこは自分の理想の指導者像につながってきますね。
そうですね、あの周りにやっぱり高校野球って注目度がありますので、はい、その理想とされる形の中にやはりみんな収まろうとするっていう流れがあるんですけども、まあ、僕はいくら言われてもその枠には収まりたくないなとは思いますね。でそれができないなれば僕は辞める時だと思ってます
それを終わった時、役目が果たせないなと思った時、辞める時ですね。
そうです、ちょっとこの環境厳しいなと思った時にはまた違うところで野球します、
うん、それ違うところで野球しますね。どこで野球するんですか。
もう野球は世界中できますから
じゃあドミニカとか、
あもう全然行きたいです、
ね、ヨーロッパとかなんか指導者になって、
そうですね、
いや先生辞めて、
はい、やっぱ先生というものに、あもうこんなこと言ったら多分教師の人に怒られちゃうんですけども、もう別にその学校の先生だから、うん、その学校の先生最後まで定年までやらなくちゃいけないとか僕ないと思っていて、まあなんていうんですかね、こうダブルワークじゃないですけどダブルライフっていうんですかね、あのまあいろいろあっていいと思うんです。まあ、1回しかないですからね、
まあ人生一度、ね、はい、これはちょっともう一つ聞きたかったんですけど、今野球部の指導を やられてる一方で学校の中学校とか高校の先生をされていますね、はい、岡崎さんは、
はい、
例えばいろいろな経験をされていることによってそれが生きることも、
はい、
もう指導によって指導の時に生きる時がかなりありますよね、
はい、
僕もちょっと、まあ、学校とは違うところで塾とかで先生をやってたことがあるんですけど、
はいはい、
自分の経験って生きたよなっていう時がふと思う時があるんですね、
はい、
で例えば岡崎さんはいろいろ野球を通じて、まあ、社会人大江戸独立リーグやってこられたわけですけど、その時の経験って生きていらっしゃいますか、指導の時は。
そうですね、まあ、野球以外のところ、
そうそう野球以外のところ
ところで言えば、まあ、まあ授業にしてもそうですけども、うん、結局経験っていうのは自信だと僕は思っていて、まあ、経験から来る自信っていうのはやはり全ての面によって現れると思うんですね。まあ学校っていうのは、まあ、あの社会に出る前の、まあ、予備段階とかっていう見方もありますけども、まあ、いろんな要素がありますので、例えばその、まあ、ちょっと危ない表現になっちゃいますけど、例えば友達が少なかった人にいじめを解決できるのかって僕は思ってるんですね。で野球やっててすごく友達ができたんですよ。やっぱりいろんなとこにいるし世界中にも友達もいるし、でやっぱりそういう面で例えばクラス内でそういういじめが起きた時に、まあ、もちろん友達の作り方とか友達の話は誰よりもできると思うし、チームワークだとかそういうのは 結構バカにされるんですよ今。そういう青臭い話っていうんですかね、青臭い話バカにされそうなんですけど、実際現場で起きてる問題はそういう問題なんですよね。友達とかの雰囲気がどうだこうだで、せっかくね賢いのに学校来れなくなっちゃったりとかっていうのは起きてるんですけども、実際はそういうのはあんまり結構こうできてないんじゃないかなと思うので、まあ僕なりの言い方で、まあ例えば学校来れなかった子が意味見出せて学校来れたりとかするのは、もう野球で試合勝つよりちょっと嬉しかったりしますね。
おお、それは素晴らしいですね。はい、
で野球でちょっと上手くなったぐらいで試合で勝つぐらいじゃないですか。でその子学校来れなかったことに学校来れるようになって人生変わったりとかしたら、もう一生もんじゃないですか。やっぱ価値が違いますよね、うん、っていうぐらい、それぐらいまあ大きいと思いますよね。
要するに一つの価値を見出してくれたっていうのが嬉しいわけ、はい、自分の指導で。それはある意味先生冥利につきますね。
そうですね、まあ、40人クラスがいて40人に自分の考えを伝えようとは思ってないんですけども、まあその何かのタイミングで僕と出会って、あ勉強する意味とか学校に来る楽しさとかが分かったらまあいいかなっていうので、まあ一人ぐらいいたら、あ、まあ、それは僕が教師になった意味があったんじゃないかなって思うんですね。まあ一人でできることなんて限られてますからね、はい、
これは自分で成し遂げたってものはあります？一つ
今成し遂げたものはないですね。今もうやりたいことというか、こう自分が中途半端だなってすごく思う毎日なんで、だけどその悲観的じゃなくて、やりたいことがありすぎてもう毎日楽しいんですけども、まだまだ全然成し遂げれてないですね。
じゃあそうすると今後の目標一つ、
目標ですか、とりあえず今までの枠をはみ出したチームで結果的に、うん、あ甲子園行けちゃったみたいな。
お、
多分でもこんな言い方したら聞いてる高校野球の監督さんとかは多分思わはるのが、もう青筋立てて甲子園目指さんと甲子園なんか行けるわけないって多分思ってはる人もいると思うんですけど、そういうの変えたいですね。
なるほど、はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
野球ラジオ最後までお聞きいただきましてありがとうございました。今後も野球ラジオでは岡崎さんのようにこれからの野球界を支えていくだろうと思われる方々へのインタビューを積極的に行っていきます。もちろんインタビュー以外にもいろいろ野球関連のテーマに切り込んでいきます。今回もお聞きいただきましてありがとうございました。